今週は使徒言行録第15章の12節から21節。すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について話すのを聞いていた。二人が話を終えるとヤコブが答えた。兄弟たち、聞いてください。神が初めに心を配られ、異邦人の中からご自分の名を信じる民を選び出そうとなさった次第についてはシメオンが話してくれました。預言者たちの言ったこともこれと一致しています。次のように書いてある通りです。その後私は戻ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊されたところを建て直して元通りにする。それは人々のうちの残った者や私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたことを行う主はこう言われる。それで私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。ただ偶像に備えて汚れた肉と淫らな行いと締め殺した動物の肉と血とを避けるようにと手紙を書くべきです。モーセの律法は昔からどの町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに街道で読まれているからです。以上です。前回からエルサレムで開催された初めての大きな教会の会議、エルサレム会議とか使徒会議と呼ばれますが、その会議の出来事から学ばせていただいております。今日は2回目ですね。でこの会議には誰が集まったかというと、まず人たちですね、人が集まりました。それからいろんな教会の、長老と言われる、指導者ですね、今で言えば牧師と言ってもいいんだと思いますが、そういう人たちも集まってきました。そしてさらには異邦人への宣教師として建てられた、パウロとバルナバ、さらに異邦人教会としての、最初の異邦人教会であるアンティオキア教会の数名の人々もそこに加わっていたようなんですね。そこで何が話し合われたか。そこでは異邦人が救われるためには割礼を受けて律法の教えを守らなきゃならないんだっていうね、そういうことを主張する、ユダヤ人キリスト者ですね、その彼らと、そういうものは、いや今はもう必要ないのだと、キリストを信じるだけでいいんだということを主張するこのパウロとバルナバの間でですね、非常に激しい、論争が、交わされていたんですね。でその、しばらくどれぐらい経ったのか、何日か続いたかもしれません。その論争が終わったその後としてですね、人たちの代表としてペテロが立ち上がりまして、そして人々に向かって語った、自分の経験に基づく言葉を語ったわけですけれども、そこまでのところが前回学んだ内容ということになりますね。で今回はその続きということになります。ペテロの言葉に人々はどんな反応を示したんだろうか。もう一度最初の12節を読みます。すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について話すのを聞いていたんですね。それまでけんけんがくがく、もうあっちでこっちで意見が飛び交うような、そういう論争がずっと続いていたんですが、ペテロが立ってお話をした。その話を聞いているうちにみんなが静まったんですね。ここでのペテロの発言というのは、おそらくこれまでの激しい論争を経ての一つの合意点といったらいいんですかね、決着点といったらいいんですかね、そういうものを表すものであったんだろうと思うんですね。だからみんなこう静まった。そのため人々はこの発言を聞くと静かになって、パウロとバルナバ、すなわち割礼を受けていない異邦人が教会に加わることを認めた宣教師たちの言葉に耳を傾ける準備ができたということなんですね。そしてその後は論争はもう一切書かれてないんですね。またこのペテロはこの時を最後に人の働きのこの使徒言行録の中で登場することはないんですね。そういう意味でもこのエルサレム会議っていうのは一つの分水嶺であったということが言えるんだと思います。リーダーとしてもね、こう転換されていく、ペテロから中心はパウロに移っていくわけですね。いずれにしてもこの会議でのペテロの働きは神の国の拡大において最大の貢献であったとみなしても良いんだろうと思います。ペテロにはいろんな、なんていうんですかね、重要な意味を持つ働きがたくさんありますけど、少なくともこの宣教、世界宣教という観点から見れば、この会議におけるペテロの発言ほど重要な働きは他にはなかったと言ってもいいんじゃないかと思うんですね。将来 福音が全世界に広がっていくためにペテロはまさに先駆者の役割を果たしたということですね。こうしてこのペテロに続いて次はパウロとバルナバが語り始めました。ここで彼らがしたことで最も素晴らしかったことは、集まった人々の注意をですね、自分たちに向けたんじゃなくて神様とその神の力に人々の注意を向けたっていうところにね、素晴らしさがあったと考えることができると思うんですね。彼らは自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について話したわけです。私たちがこれやったんですってんじゃないんですね。私たちが行ってこういう働きをしていった、神様がこういうことをしてくださいました、ああいうことをしてくださいましたっていうね、そういうふうに神と神の力に人々の注意を向けながら話した、彼らが伝道旅行で何をしたかっていうんじゃなくて、神が彼らを通して何をなされたかを語った、どれぐらいの時間かかったのか書いてますか分かりませんし、その内容も詳しくね記されているわけでもないんですけれども、知る人不思議の技ってことですから、使徒言行録の13章14章で皆さんとすでに学んできましたけど、第一次伝道旅行、小アジアとかですね、キプロスですね、あの辺のところでパウロとバルナバが活躍した、伝道旅行、伝道活動をした、そこで神様が行ってくださった知る人不思議な技がについてパウロはずっとパウロとバルナバが語ったっていうことですよね。知る人不思議な技っていうのは聖霊の働きの証拠なんです。これは御霊が働いていらっしゃる神の働きだってことを表す、指し示すそういう証拠でもあるんですね。御霊は、聖霊はこのカイサリアにおけるペテロの働きの場合と同じように、このパウロとバルナバの第一回伝道旅行の働きにおいても力強い証拠としての技を行ってくださったってことですね。ずっと続いていたってことですよね。さて、こうしてパウロとバルナバたちが話し終えると、最後に今度はヤコブという人が立ち上がって話し出しました。このヤコブなんですけど、勘違いすることが多いんですけど、されることが多いんですが、あの十二使徒の中にヤコブっていたじゃないですか。あのヤコブじゃないんです。あの十二使徒のヤコブはもうすでに、この段階では殉教してしまってますね。使徒言行録の何章だったかな、5章あたりだったと思いますが、使徒の中で最初に殉教したのはヤコブなんですよね。もういないんですね。じゃあこれは誰、どのヤコブかっていうと、イエス・キリストの兄弟のヤコブというふうに言われてますね。でこの時にはエルサレム教会の指導者、牧師のような立場に立っていたろう。十二使徒っていうのはいろんな世界でできた教会をこう回り歩きながら、巡り歩きながら指導していったんですね。各教会にはそこで専属で働くような指導者、長老とか牧師とか監督とは呼ばれる、そういう人が立てられていったようですよね。で使徒の代表としてはペテロですけれども、このエルサレム教会の指導者としてはヤコブという人が立てられていた。おそらくこのエルサレムで開かれた会議でも、議長のようなね、そういう役割をしていたと考えられますよね。でこの議長ですから、当然この論争をまとめて会議を成功させる責任が彼にあったということもできるんだと思います。そういう意味ではこのヤコブが立ち上がって最後に語り出したというのは重要な意味があったと受け取ることができますよね。私たちの場合、今の会議、今開かれる会議ってことを考えた場合ですね、大抵はいろんな議論が交わされた後に最後に議長がいわゆる決を取るわけですね。じゃあ皆さん、今まで、いろいろなことを語られてきましたけど、最終的に、決を取ります、でこれに賛成の人、反対の人ってやってですね、いわゆる多数決で物事を決めるってことが多いわけですね。それが民主的な方法だということが一般的には言われているわけですけれども、どうやらこのエルサレム会議においてはそういう多数決で物事を決めたのではなかったようなんですね。議論が交わされましたけれども、その後にまずペテロが立って意見を述べ、パウロとバルナバも自分たちの体験談を語って、最後にヤコブが立ち上がって語った。そして全てがのことが決められた、いわゆる決を取るというような、そういう瞬間はここには書かれていないわけですよね。19節にはヤコブの言葉で、それで私はこう判断しますって書いてますよね。ヤコブが判断した、そう述べられてるんですけど、ただこれはヤコブが判断したっていうことにとどまらずですね、いわゆる裁判官のような判決を下したと、そういう感覚ですかね。ヤコブがいろいろな話を聞いて最終的に判断してこう決めましたっていう、その判決を下したような、そんな瞬間なんですね。ヤコブの 判断について改めてみんなの意見聞いてね、採決をしたということは書かれてはありません。このことは今の教会、私たちにおいても大切なことを示しているんじゃないかと思うんですね。民主的っていう言葉はね、今普通に使われていて、英語では民主主義っていうのはデモクラシーっていうんですけど、いうわけですが、デモス、つまり民衆が支配し、民衆が支配権を持っているっていう意味ですよね、デモクラシーっていうのは。でも教会がどんなふうにして意思決定をするかということについて、多くの神学者はそれはデモクラシーじゃなくてクリストクラシーが望ましいということを言ってるんですね。キリストです。キリストが権威を持って教会のことを決定されるということですね。主イエスキリストが教会の意思を定められる。どうしてでしょうか。なぜならばキリストは教会の頭であるって言われてますね。頭ですからね。その頭の意思決定に従うということですね。そしてそのために大事なことは何か。それはキリストの言葉がそこで力を持つようになる。キリストが何を教えられたかっていうことが大事になるわけですよね。すでに学んだ14章前の章の23節に、教会ごとにパウロとバルナバが建てたその教会ごとに長老を立ててね、そして最後に彼ら長老をその信ずる主に任せたっていうところがありました。修法にもねその箇所が書いてありますけど、彼らをその信ずる主に任せた、教会の群れをその信ずる主に委ねた、それが人たちがやったことなんですよね。でやがて読むことになるであろう使徒言行録の20章ではパウロはこう言ってるんですね。20章の32節、そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。これはエフェソという教会の長老たちに別れを告げたときにパウロが言った言葉なんですね。これから別れなきゃならない。パウロはまあ心ね、こうなんていうかな、惹かれるものもあったと思うんですけど、行かなきゃなんないわけで、その時にパウロはどうしたかというと、その人々をキリストの言葉、神の言葉に彼らを委ねたってことですよね。その意識がとても大事だということなんですけれども、このことはパウロがいつも意識していたことであったに違いないと思います。イエス・キリストとその言葉に教会を、クリスチャン一人一人を委ねるということですね。これも私たちもしっかりと学び取っておく必要ありますよね。どうしても私たちが出ちゃうと人間的なことになってしまうんで、主に委ねる、主の言葉に委ねる、そこに信仰が働くということだと思いますね。そうすると教会がとても大切なことにあたってその意思を決めなければならないときに、自分たちが何を願っているかということじゃなくて、キリストのご意思はどこにあるのかだろうかと、そのことを尋ねるってことが大事になってくるわけですよね。私がこうしたい、あしたいっていうことを先に立ってしまったら、そうじゃない、ダメだってことですね。キリストは何を願ってらっしゃるんだろう。マザーテレサという人がね、私の母は小さい時に私にいつも、あなたがどうしたいかじゃないんですよ、神様があなたに何をさせたいか、それを考えなさいっていうこと、それを祈りなさいとね、教えてくれたということを語ってますね。そういう中で、ああいう人が育っていったってことなんだなというふうに思いますが、教会はまさにそうなんです。私たちの願いや思いというのも別にあったっていいんですよ、それはあったっていいんですが、しかしことを決定するときに、私たちの思いや願いの前に、その前提、大前提として、神が、キリストが何を願っていらっしゃるか、それを第一に求めていく姿勢、それが教会として正しいあり方だということですね。そしてこれはもちろん皆さん個人の人生においても、自分がこうして愛したいということよりも、神が何を私に、ね、願ってらっしゃるか、マザーテレサのお母さんが彼女に言った言葉と一緒ですよね。神が何を願ってらっしゃるか、それを第一に求めていく姿勢というのが、クリスチャンとしてふさわしいあり方だということになりますね。その時に大事なことは、主の言葉、キリストの言葉ということになるわけですけれども、当然キリストの言葉を伝える牧師とか教師とかね、そういう人の役割っていうのは、そういう時に非常に重要なことになってきますよね。牧師っていうのは英語でミニスターとも言いますけれども、これは神の言葉に使えるものっていう意味なんですね。神の言葉に使えるもの、教会員に使えるんじゃないんです。神の言葉に使えてるんです。神が何をおっしゃっているか、 神が何を願っているか、それを伝えるのが牧師の役割ということですよね。教会でそういう意味で説教をしたり神の言葉を語っている人のことを外国語英語ではですね、セオロジアンって言うんだそうです。セオロジーっていうのは神学っていう意味ですけど、セオロジアンというのはいわゆる神学者っていうことですね。皆さんどうでしょう、神学者って言葉聞くとどういう人を思い浮かべるか。まあ、おそらく神学大学とかですね、神学校で教えてる、教授、そういう人を思い浮かべるのが普通なんだろうと思うんですけれども、でもどうやらね、教会の用語ではセオロジアンっていうのはですね、そういう意味ばっかりじゃないようなんですね。セオロジアンっていうのは神学部で教えているっていうことじゃなくて、神の言葉を語るのに十分な学びをして教会からそのことを認められて教会において神の言葉を語る者として立てられている人のこと、そういう人をみんなセオロジアンっていうふうに紹介するんだそうです。ああなるほどなと思いましたね。そういう意味では別に神学大学で教えているような教授じゃなくても、普通の教会で説教を教えている説教を語ったり、まあ、牧師もそうですし、そういう立場に置かれている人もセオロジアン、神学者と、まあ、呼ばれるのが伝統が、まあ、英語圏にはあるということですよね。そしてその牧師が語る、そういうセオロジアンが語る言葉を聞いて、人々は自分たちの願いや思いを超えて、あるいは多数決を超えてですね、キリストの御心に従って生きていく、まあ、そういう意味でもこの御言葉を語る、まあ、牧師もそうですし、御言葉を語る者っていうのは常日頃から熱心に御言葉を学ぶ必要がありますし、この御言葉を語ることにそれこそ生涯をかけるというね、それぐらい の覚悟を持って向かっていくべき、奉仕でもあるということができるんだろうと思いますね。まあ、ところでヤコブはこの時こう語りました。13節の後半から14節、兄弟たち聞いてください。神が初めに心を配られ、異邦人の中からご自分の名を信じる民を選び出そうとなさった次第については、シメオンが話してくれました。このシメオンというのはペテロのことなんですね。ペテロっていうのは実はニックネームです。あだ名なんです。イエス様がつけた。もともとの名前はシモン、あるいはシメオン。これヘブライ名ですよね。だからヤコブはここで、まあ、ユダヤ人の代表として、語ってますので、ペテロもシメオン、ごめんなさい、ペテロについてもあだ名じゃなくて、本名ですね、ユダヤの名前で、まあ、紹介していると考えていいと思いますよね。そしてヤコブはそのペテロが語った言葉をここで全面的に承認しているわけです。ペテロがこう、シメオンがこう言いましたよねっていうふうに言ってるんですね。でこれ別の言い方すると、パウロとバルナマがその後いろんなことを語ったわけですけど、そのことについては言及してないんですよね。無視したと考えますけど、いやでもこれはね、ある人に言わせると聖霊によるこれは知恵であったろうと。なぜならばこの時は割礼とか律法を主張する人々が周りにいて、ペトロやパウロやバルナバのやっていることに対して反対していたわけですよね。そしてその反対している人々を説得しなきゃならないのがヤコブの立場なんです。その反対している人々が尊敬しているのはパウロやバルナバじゃなくてペテロであるわけです。だからペテロが語った言葉を引用して、シメオンがこう言いましたって言いながら、まあ彼らのその心を納得させようと、まあ、そういう配慮が働いたんだろうというふうに思われますよね。ちょっと細かな話ですけれども、意外にそういうことがちゃんと、考えてみればそういうことになっていると理解することができるんだろうと思いますね。またここでヤコブは、神が初めに心を配られ、異邦人の中からご自分の名を信じる民を選び出そうとなさったと言ってますけれども、つまり異邦人を救うっていうのは人間の考えとかではなくて神様のご配慮であって神様のご計画なんだっていうことを言ってるんですね。そしてその証拠として旧約聖書の預言者の言葉、これはアモス書とイザヤ書の言葉をこうくっつけたようなこと引用になってるんですけれども、16節から18節ですね。その後私は戻ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、その破壊されたところを建て直し元通りにする、それは人々のうちの残った者や私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだ。ここまでがアモス書からの引用で、その次が昔から知らされていたことを行う主はこう言われる、まあ、2つの引用です。くっつけた形でですね、ヤコブは引用してるんですね。異邦人が救われるようになった、そのことをユダヤ人クリスト者たちは 別に認めないわけじゃないんですけど、だから異邦人も割礼とか立法を受けなきゃなんないって言ってるわけですけれども、でも異邦人が救われるようになったっていうのは今突然起こったことじゃなくて、旧約時代からずっと預言者が預言してきたことだ、それが今ここで起こってるんですよってまずヤコブは言うわけですよね。その証拠としてちゃんと、御言葉を、旧約聖書の預言の言葉を挙げたわけです。ここで私たちが読み取るべき中心点は、神が異邦人の救いをいつも望んでおられるんだということですね。倒れたダビデの幕屋を建て直すって言われてますけど、これはキリストによって新しいイスラエルが形成されることによって成就されることを意味しているわけです。そしてその時に人々のうちの残った者や私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるんだって言われてますよね。まあ、こんなふうに異邦人が神の民とされるようになるのは旧約時代から明らかにされていた神様の約束であり契約な、ご計画なんだってことですね。ペテロがコルネリウスの家に行ってね、突然始まっちゃったっていうね、ペテロが勝手にやっちゃったってそういうことじゃなくて、神様が計画されていたことが今起こってるんですよっていう、そういうやり方ですね。とても大事で、先ほど言いました御言葉が基礎となって私たちの信仰は成り立っているので、聖書が何と言ってるかってことを常に彼らは、意識してですね、求めて、そこに 証拠を求めていったっていうことなんですね。まあ、こうしてヤコブはペトロの発言を その聖書的根拠を持って裏付けたわけですよね。そして人々に向かって次のように言いました。19節、そこで私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません、ね、この悩ませるっていうのはもう皆さんお分かりだと思うんですけど、先にペテロが先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけてって言った、そのことですよね。つまり律法を守らせたり割礼を受けさせるってことですね。そういうことを強要して悩ましちゃいけませんっていうことですね。異邦人の改心者に割礼や律法を課すことを、しちゃいけませんということを、まあ、ヤコブはここではっきり言ったわけですね。まあ、しかしヤコブの知恵深さはそれで終わってるんじゃないんですね。ヤコブは異邦人を悩ませてはならないと言った上で、さらに次のような提案をしました。20節、ただ偶像に備えて汚れた肉と、みだらな行いと、締め殺した動物の肉と、血とを避けるようにと手紙を書くべきです。ここには異邦人キリスト者が避けるべき4つの項目が提案されてるんですけど、それはこれまでヤコブがね、異邦人悩まさないようにしましょうって言ってきてるんですけど、あるいはペテロもね、そういうことを言ってきたんですが、そういう彼らが言ってきた内容とちょっとね、一見矛盾するかのような内容なんですね。禁止事項一つ一つ見てみますけど、まず一つ目は偶像に備えて汚れた肉を避けなさいと、まあ、いわゆる仏壇とかそういう時こう お供えものしたものをユダヤ人は絶対食べなかったわけです。汚れてると言ってね。で、今ここでもそういうものを避けましょう、避けるように言いましょうと提案しているわけですよね。二つ目は、みだらな行いを避ける。みだらな行いっていうのは、まあ、旧約聖書が禁じている性的な不貧困、結婚以外の性的な関係とかですね、あるいは近親相関とかね、そういうものを明確に立法は禁止をしています。はい、そういうものを避けるべき、まあ、これは倫理道徳的な教えということになりますね。まあ、当時の異教諸国では、まあ、こうしたことが蔓延していた、まあ、そのための配慮だとも考えられますね。3つ目の禁止事項は、締め殺した動物の肉。律法が動物の肉は血を絞り出さないまま食べてはならないと禁じてるんですね。だからこの律法の教えと同じことをここに盛り込んでるんですよね。ユダヤ人は今でもそうですね、熱心なユダヤ教徒は動物の血を一切全部こう、なんていうか、抜いてからものを食べると。ユダヤ人専門のお店に行くとね、そういう肉が売ってるそうですよね。そして4つ目は、血を避けるようにと。まあ、ここでも血が出てきますが、旧約聖書のレビ記によると、肉の命は血の中にあるとされてるんで、血を飲んだりすることは、まあ、命を粗末にすることだということで、血を避けなさいということが言われてるわけですよね。まあ、この4項目、こうやって見てみますと、すべて律法で禁じられているものなんです。そのことをヤコブはわざわざ命じたわけですよね。異邦人たちを悩ましちゃいけませんって言っときながら、異邦人たちをやっぱり悩ますのってちょっと矛盾しているようなことをここで言ってるわけですけど、皆さんこれはどう受け止めたらいいだろうか。一体なぜヤコブはこういう提案をもう付け加えたんだろうか、ね、 割礼を受けなくてもいいし、律法を守らなくてもいいと言いながら、やっぱり律法で禁止していることを挙げたわけですからね。このことはしっかり受け止めておく必要があるんですけども、ヤコブはそれを実は次のように説明しています。21節。モーセの律法は、昔からどの町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに街道で読まれているからですと。これはつまり、異邦人のキリスト者の周りにはどの町だって安息日ごとに人々の街道に集まって律法の教えが朗読される、そういうものを聞いているユダヤ人というのがいるんだということです。異邦人キリスト者の住んでいるいろんな町に住んでいるわけですけど、その周りにはユダヤ人もいっぱいいるでしょって、そういったユダヤ人の人々をつまずかせないために、ユダヤ人に対する配慮としてそういうものを避けてください、そういう意味合いでヤコブはこの4つのことを言ったってことですよね。おそらくヤコブはね、まあ、自分もユダヤ人ですからよく分かってたんだと思います。たとえクリスチャンになったユダヤ人であっても、律法で禁じられているような肉を平気で食べていたりとかね、そういうことをしている人たちと喜んで交わるようなことはしたくないと。それがユダヤ人の現実だと。だそういう人々たちを、あなた方は古いね、律法に縛られて古い頭だってね、軽蔑するんじゃなくて、そういう人たちも神の民ですから、もともとの神の民ですからね、尊敬して受け入れなさい、つまずきを与えないように配慮しなさいってことです。別に肉を食べたら救われないとかね、この律法を守らなければ救われないって意味で言ってるんじゃないんです。イエス・キリストを信じるだけで救われるし、割礼も受ける必要もないし、犠牲を捧げる必要ももうない、はっきりしてるんですが、ただユダヤ人たちをに配慮するため、彼らをつまずかせないためにそのような配慮をしてほしい、まあ、つまりヤコブはユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンの間に立ってですね、間を取り持とうとしていたということですね。異邦人クリスチャンたちに対しては割礼を受ける必要はもうありません、律法を守る必要もありませんってはっきり教える。しかしユダヤ人クリスチャンたちのをつまずかせないためにも、彼らが嫌っているような生活習慣、そういうものを彼らこの異邦人クリスチャンも守ってね、つまずかせないようにしてくださいということをヤコブはここで提案したということですね。これはとても大事なところだと思いますね。私たちもやたら時々ね、正論を振りかざして突っ走ってしまう人がいますけど、正論ってとっても大事なんですが、しかし忘れてならないことは相手への気配り、愛の配慮ですよね。パウロもコリントの信徒への手紙の中で偶像に備えた肉について言及しながらね、偶像に備えた肉、それは別に食べてもいいんです、でもいいけど、いいとか悪いとか、またその権利があるとかないとかじゃなくて、ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にも、あなた方は人を惑わす原因にならないように気配りすることが重要だってことをはっきり教えてるんですね。そういう意味合いで配慮し合っていくこと、共に神様によって恵みによって救われた者としての交わりを立て上げていくこと、そういう心配りというものをヤコブはここで提案したということですね。そしてパウロは続いてこう言ってます。私も人々を救うために自分の益ではなく多くの人の益を求めて、すべての点ですべての人を喜ばせようとしているのですから、人々を救うため、そのために配慮すべきことがあるということですよね。別に妥協しなさいって意味とは全く意味が違いますね。人々を救いに導くため、キリストを信じて救われていくために配慮をしなさいということを、ヤコブはここで語り、またパウロ自身も手紙の中で教えているということですね。これはまあクリスチャンの、私たち その歩みを考える上でですね、とっても大事な大前提となる一つの考え方と言ってもいいんじゃないかと思いますね。心に刻んでおきたいと思います。お祈りをいたします。